まずは洗礼をお受けになる、方と献身を受ける皆さん、おめでとうございます。今日はこの旧約聖書のヨシュア記、非常に、献身式にふさわしい箇所を、安心さんはこの箇所を見て、あ、今日はこの日に献身式をお願いしようと思ったのかなと思ったんですが、皆さんははあ、ぼーっとして聞いてたかもしれません。非常に力強い言葉があります。ここにですね、3ページの2行目にですね、ヨシュア、あ、そうだ、ヨシュアのことも少し話さないといけませんね。今日ですね、心に留めておいてほしい言葉はいくつかあります。まずヨシュア、この、記して話している人ですね、これはモーセの後継ぎです。このヨシュア記、このヨシュアという名前、それとですね、この場所のシケムという場所の名前です。聖書の勉強ではありませんので覚えなくてもいいといえばそうなんですが、意味のある言葉ですよ。で、このシケムというのはですね、あ、ヨルダン川ってわかるかな、よっしゃ、ヨルダン川の源流はガリラヤ湖です。ガリラヤ湖と司会ってわかりますか。司会はどこにあるかわかるね。おー、地理の点数はこれは三次単元でかんな。司会のほとりという小説もありますよ。それはいいんですが、司会は水の高さよりも400メートルぐらい下にありますね。だから死の海なんです。つまり流れていくところがないでしょ。ヨルダン川から流れてきた水はたまるだけ、蒸発するだけです。だから塩分の濃度が 23% と言われます。あ、もっとだったかな。そこで泳いだことがありますよ。浮くんです、体が。で、魚はもちろん一匹もいませんが、しかしあの、ミネラルからですね、化粧品とかいろんなものが作られています。だから魚がいないので死の海なんですが、非常に豊かな資源の人々を潤している場所でもあるんです。その話はまた2時間ぐらいかかるかもしれませんから、今日は奥としてですね、この視界のに注ぐこのヨルダン川のちょうど真ん中あたりなんです。シケムはイスラエルの十二部族の活動の拠点になったところなんですね。なぜそうなったかを今から少しお話ししたいと思うんです。このヨシュアはモーセの後継ぎ、モーセは約束の地に入れなかったんですね。ヨルダン川の向こうで山の上からこう眺めて、そして彼は亡くなっていくんです。で、その後継ぎがこのヨシュアなんです。ヨシュアがあのヨルダンを渡って約束の地、今のパレスチナ地方ですよね、今ドンパチやってるあの国のあの辺りです。そのちょうど中腹あたり、地中海とイスラエルの地図を頭に思い描いててね、テストするわけじゃありませんが、あの付近のことかなと、言ったことがないかもしれませんが、受験のためにいろいろ勉強していると思いますので思い起こしていただきたいんです。で、そのシケムに人々を集めて、これは紀元前の3000年以上前の話です。エジプト脱出、紀元前の1250年と言われますね。50年か51年か正確にどうでもいいんですが、1200年前イエス様が生まれる。ですから3000年前のこれは出来事です。ヨシュアは民に言うんですね、あなた方が私たちを導いたこの神様を選ぶのなら今日はっきりしてほしい。どうするか。ヨシュアの献身式みたいなものです、これは。なぜかというと、イスラエルの民はエジプトを脱出してすぐに約束の地に入ったんではなくて、アレノに行って、アレノというのは砂漠です、簡単に言えば。 それでモーセが神様から約束の10回、ね、もらうときに山の上に上がって出てこない、降りてこない。それで彼らは金を集めて金の偶像を作って、それを祀って神様だとしてお祝いしてたんです。つまり自分たちを救った本当の神様ではなくて、目の前にそういう力に満ちたものが欲しかったんです。そういう神様を忘れて目に見えるものを神様としようとしたりした人たちの子孫です。これはその人たちもいたかもしれません。だからもう一度選んでほしい。私たちを選んだ神様、導いた神様を今日この地で選んでほしい。どうするか、自分で選びなさい。この言葉です。自分で選びなさい。まあ大人にあんまり言うのもなんですが、自分で選びなさい。そうすると人々は言ったんですね。私たちはあなたと同じ神様を選ぶんだと。ですからヨシュアの献身式みたいなものです。そしてそれ以後人々の活動の中心はこのシケムになりました。シケム、彼らの信仰のふるさとみたいなものです。で皆さんは今日洗礼を受けたり献身式をされるわけ、受けるわけなんですが、選びの時です。皆さんにとってここはシケムみたいなものです。アイラの地の誓いの日、今日はですね、アイラで誓った。だからこのアイラは皆さんにとって信仰のふるさとにならないといけません。今日から。そしてここを中心に皆さんの信仰生活は始まり、ここで締めくくられ、ここから始まる。それを繰り返す。これが主の日の集まりです。主日ですね。そのことをまず前置きにしながら、もう少し難しい話をします。僕が言うんじゃありません。このヨハネが、まあ、これぐらい聞いてあの司教さんのことはわけわからんから帰ろうという人はまずいないでしょうが、ヨハネの紹介するイエス様の話は人々に全く受けませんでした。弟子たちもたくさんいたそうですね。12名以外にも72人いたとも言われますが、その弟子、私たちはイエス様の弟子ですという人たちもイエス様の説教を聞いて、いやこれはまたついていけんわいと言って、多くの弟子たちがイエス様についていかなくなった。イエス様の失敗なんですけど、これはイエス様を失敗されたんですね。まあ、少し安心していいんじゃないでしょうか。イエス様いつもいつも成功してたわけじゃなさそうです。なんでかというと、このヨハネの聖書のところ開いてみてくださいね。2行目に、実にひどい話だと、直接いきなり出るから何のことか分かりません。でもその前にイエス様、これはヨハネの6章のところですね、パンの奇跡をして、あの魚とパンを増やしてみんなを満腹した後のぞっと後の話です。長いところです。イエス様は、私の血と私の肉を飲まなければあなた方は生きることはできないとおっしゃったんです。それを聞いてみんなは思わず叫んだわけでしょう。私の肉、私の血を飲まなければ。いや、ここには今日はその前のところです。それを聞いて人々はひどい話だと言ったの。これが今日の2行目の始まりです。でイエス様は人々の失望の声にもめげずにです、話されるんです。話し続けられるんです。ますます人々は分からなくなったでしょうね。その最後の最後3ページの最後の行は、命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たん。え、バーベキュー夏にしましたか？あのバーベキューの肉いくら食べても何の役にも立たんでしょうか。食べ過ぎたら血圧が高くなったりするかもしれません。メタボになるかもしれませんが、肉は何の役にも立たん。霊、この実はですね、霊という言葉はこの息、私たちの息、そしてこの風、同じ言葉が使われているそうです。ギリシャ語で まさに、人は息をしてて命がある証拠というのはなんとなくわかります。空気がなければ人は生きていけない、それもわかります。しかし肉は何の役にも立たん。イエス様は肉嫌いで野菜食だけだったんでしょうか。ベジタリアンだったかもしれません。人々はますます怪しんだわけなんです。そしてあなた方に話した言葉は霊だと、命であると。そこで今日はですね、献身を受ける特にこの若い皆さんに、もう一つのキーワードですね、命と肉のことです。肉といえばバーベキューの肉を思い出していいんですが、肉を食べるときに思い出してほしいのはイエス様の肉なんです。何でしょうか。イエス様が言ってる私の肉、ご聖体のことですよね。だからこの肉が硬いの柔らかいの美味しいのというときに、イエス様もこんなふうな感じかなと思ったりしたらいいかもしれません。無理しなくていいです。いずれにしてもですね、肉は何の役にも立たんというときには、この霊と命と相入れないもの、イエス様と相入れないもの、イエス様の思いを伝えるにはふさわしいものではないもの、この世の富、財産みたいなもんですが、そういう人間的なものです。簡単に言えば知識であるとか、もっと言えば私たちのこの良くなりたいとかっていうこの欲望、大事な力ですけれども、私たちの命を養うためには必ずしも役に立たない。私は必ずしもと言いましたが、イエス様は何の役にも立たんと言われます。そこまであんまり自信がありませんから、この世のものも大事ですけれども、それを私たちの信仰を養うためには力が足りない。もっと言えばですね、私たちのこの頭、知恵、頭はどんなふうに働くでしょうか。今一生懸命勉強している皆さん、頭は大事なものですが、あまりいくら頑張ってもですね、頭は自分を守るためにしか働きません。忘れないでください。頭は自分を守るためにしか働かないんです。人のためにも働きます。しかし誰かと議論したとします。それちょっと待ってください。自分を弁護しようとするでしょ。言い訳することがありますか。早勉強せんな、ほら早起きんな、ほら午後くれる、いろんなこと言われる。いや昨夜遅かったからと言い訳する、これが頭の一番典型的な使い方なんです。自分を守るためです。ああでもないこうでもない言うんです。これが理性の働きです。人間の基本的に理性は自分を守るために働きます。哲学の時、神学校で信仰とは、難しいことを習うのが哲学でしたから、理屈を言って負けんように訓練受ける練習ですから、信仰とは何か、信仰とは理性の限界を超える力と習いました。定義です。これが信仰の定義、理性の限界を超える力。はあと思いました。理性は 1+1 は2、割り切れるものだけにを学問は対象としますね。科学もみんな割り切れるものです。割り切れないもの、何があるか、人間の心、人の気持ち、割り切れません。いくら頭で考えてもいい人間関係ができるでしょうか。できないとまで言い切れませんが、一生懸命考えていいんですけれども、人という言葉、英語で何と言いますか。人、はい、おお、さすが難しい言葉使うな。 もっと簡単に誰が聞いても分かるような言葉。はい、君は誰君かな。はい、素晴らしいね。やっぱり教養高いです。ヒューマンと言います、人ね。だけど簡単にはパーソンです。パーソナルコンピューターって言うでしょ、パーソン。でも大事な言葉です。あのスペル分かるね、 PER でしょ、あとの SON、 これが大事なんです。音という意味です。ラテン語でソーヌスと言います。ソン、パーソン。ペルは、あまりギリシャが分かりませんが、こう響いていこうとする、そういうことを表す言葉なんです。セット語っていうんですか、2つのだから言葉からなってます。音、その話を聞いたときにですね、あの欧米の人、特にギリシャの人たちでしょう、人ということを表現しようとしてパーソンという言葉を作ったんです。言葉が生まれる前に人々は体験してたはずです。人というものはお互いに心が響き合って人だよなと。それは動物ともあるかもしれませんが、人と人との心が響き合わなければ、いくら頭で理屈で分かった分かったと言っても人は人らしく生きていけないということを体験として知ってたんだと思います。だから音は壁があっても響いて向こうまで行こうとします。人はそうじゃないですか、やっぱりね、この寡黙な年頃、物言うのがめんどくさい年頃だったりしたとしてもです、心が響かなければ生きていけません。友達もできません、もちろん。家族の温かみもありません。響き合うものです。まあそういう意味ではこの私たちの目指しているものが本当に私たちのこの信仰ですから、信仰というのは理性の限界を超えさせる力です。なぜ力というんでしょうね。イエス様の復活を信じますか。はい。見たことだけを信じるのは力じゃないんですね。まだ見ていないものを、そうなんだと、これは事実なんだと、真実なんだと言える力は考え抜いて出たものではありません。それこそが神様が言わせてくださった霊の働きというのは、そういうことなんです。神様の息吹にを受けて私たちが変えられたから言えるんです。町の人に聞いてください。物笑いの対象にしかなりません。霊の人ではないからです。聖霊の息吹を受けているという信仰がないからなんです。私たちはそういう意味では特別の集団です、人です、人間です。神様からの息吹を受けてここに集まってます。ああもう日曜日じゃないよ、疲れた身をむち打ちながら来るかもしれませんが、しかしそれでも来るんです。神様の息吹を受けて生かされてるからです。アダムとエワがどうして土くれから人になったか、神様が息を吹きかけたからとありますよ。そしたら人は生きるものになった。神様の息吹、私たちはみんな受けてます。で今日は聖霊の、献身の式で聖霊をいっぱい神様が特別に注ぎたいと思ってらっしゃる。洗礼の式にも私たちはみんな聖霊を受けましたけれども、神様の息吹というのはなくなるものではありません。しかし私たちが心を向けなければ働きません。神様もしようがないんです。だからペトロも、私たちはあなたおいで誰のところに行きましょうと元気よく返事した。しかしペトロは最後にイエス様を置いて逃げたんですよね。いや私はあの人知りません、3回も拒んだ。ユダだけじゃありません。ユダは戻ってこなかった。でもペトロは厚かましくも、戻っていきました。これがペトロの素晴らしいところなんです。霊を受けて霊に応えた人です。 だから私たちはあんまり自分をですね、いや私は大した信者じゃありません、日曜日だけクリスマスだけ、まあ、イエス様それを聞いてもまあまあそうだろう。私たちは自分の中の恵みの大きさを称えること、評価するよりも自分の足りなさだけを評価します。信仰じゃありません。これは誰でもします。謙譲の美徳、日本人の得意なところです。大したことありません。私たちはそれをもう信仰生活に持ち込んでいないでしょうか。神様に失礼ですよ。神様がせっかく呼ばれたいいものなんです。私たち、私がいいからというよりも、まあ、もちろんいいでしょう、素材もいいかもしれませんが、神様に目をかけてもらっているというこの事実が偉大なんです。献身式ではそういう何かわからないんだけれども神様の大きな思いがあって、いつでも自分で選べる。あ、そうだ、選べるといえば献身式ではどんな式かって習ったでしょう。習ってない。じゃあ皆さんに言ってもらいたいんですが、大人になる秘跡って言いませんでしたか。信仰、大人の信仰になる秘跡です。大人になるとはどういうことですか。大人と子供の違いは、まあ、道徳の授業じゃありませんので言いますが、大人は自分の意思で選ぶことができる。これは人間の証です。まあ子供でももちろん選べますけれども、自分で選べる。で、今日から私たちはというか献身を受ける皆さんは選んでください。自分で日曜日のミサに行くぞ、自分で叩き起こされなくても選ぶ。自分の選びです。私たちの尊厳です。人間の信者の尊厳もこの選びです。私はイエス様のご聖体の前に、はいと宣言です。あなたを信じます。あなたについていきます。あなたのように生きていきたい。日曜日は信仰宣言が2つあります。みんなでする信仰宣言、一人一人ご聖体をもらうときに、このご聖体のイエス様に、はい、あなたのように生きていきたい。ただあれ確認のアーメンじゃありません。これはおやつじゃありません。ご聖体ですという確認じゃない。はい、あなたのように生きていきたい、力強く言うときなんです。今日献身を受ける皆さんは改めて自分の信仰と自分の人生を選び直すんです。ブツブツブツブツ言ってた人生があったらもうそれ言わない。神様が一緒にいてくださるんだったら神様を賛美する言葉をこれからは言うようにする。そういう新しい始まりなんです。大人にとっても若者たちにとっても、まあ、それにしても男の子が4人もいるってのは珍しいですね。頼もしいことです。将来の司祭が4分の1可能性があるわけですから、皆さんで祈ってください。それでは、